おはようございます。はじめに、聖書を、読んでいただきたいと思いますので、今日の話は、旧約聖書の昔の、話なんですけれども、ものすごく大切なポイントこの中にありますので、ちょっと読んでいきましょう。列王記第一手紙の17章7節から24節、エライジャという預言者の話なんですね。そしてこの時にもうずっと雨が降ってなくて、もう種まいても出てこない、出てきてもすぐ枯れていくっていうような大変なもう時だったんですね。その話からちょっと勉強していきたいと思います。読んでください。お願いします。7節から。
しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのツァレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はツァレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っております。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉を尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈って言った。私の神主よ、私を世話をしてくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈って言った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。
祈りましょう。天道様、どうぞ今私たちの心の中に働いてください。そして今日のメッセージも、霊的な目がなければなかなかつかめないという分がありますので、どうぞ私たちの霊的な目を見ることができますように、深いところまで働いてください。お願いします。そして学んだことが私たちが実行できますように、実行する勇気も与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日ちょっと、変わったような、題名なんですけれども、基金があっても恵まれるっていうテーマで、どうしてこれを選んだと言いますと、多くの人はまだ気づいてない人が多いんですけれども、全世界が今戦争中なんです。そしてその戦争は経済の戦争なんです。そして今まで第二次戦争の後から、アメリカのドルが世界を支配しようとしてて、そのお金を使って石油買ったりしてたんだけれども、最近は、もうアメリカのドルには信頼できないっていう考え方とか出てきて、ロシアとか中国とかアメリカのドル使わずに石油買ったり、そのようなものが起きているんですね。ですから、目で見えないところで銀行の大名たち世界中いろいろやってるので、石油の値段が上がったり下がったり、株の値段がもう不安定で上がってんのに、みんな上がってんのに喜ぶはずなのに喜んでいないような、なぜ喜んでないっていうと、これがおかしいって誰か下のとこでいじってるっていうようなことが、多くの人が専門の人が気づいてるんですね。そしてこれはどうなるか、もちろん私もわからないんですけれども、アメリカのダーラーは、どうなるやろうかっていうと、ほとんどのプロ専門の人が潰れていくって、一気に潰れていくって、それが当たり前けれども、いつかっていうのはそれで揉めたりしてるんですね。ある人はあと20年があるとか、また別の人は、もうあと1ヶ月しかないという人もいるんですけれども、アメリカのドルは結局、紙のお金をどんどん作っていってるんですけれども、その裏には保証っていうものがないんですね、今の時代のアメリカっていうのは。ですから、下手したら世界中急にもう不景気、今までなかったような不景気に入っていく可能性があるんですね。けれども今日の良い知らせは、ちょっと写真ありますか、そのサブ君、これなんですね。砂漠があってもこういうオアシスに住むことができるんです。そして私たちも、大事な聖書の原則を掴んでて実行してたら、周りが乾燥してて周りが不景気になってるのに恵まれるっていうような世界があるんです。私が砂漠に住みたくないけれども、このようなとこだったらええなと思っています。ですからこれはイメージとして掴んでほしいなと思います。そして今日の話はエリアっていう、イライジャっていう預言者の話なんですけれども、もう一度そこに見たいと思いますけれども、この時代雨が降ってなくて、とうとうもう収穫もできなくなってしまって、食べ物がなくなっていってしまって、そしてこの預言者は、どっかもう自然の中に住んでたんですけれども、とうとうそこの水がなくなってしまって、食べ物もなくなってしまって、そして神様どうしたらいいんですかって聞いたら、町に行ってそこに、ヤモメがいますって、そのヤモメが助けてくれるのでっていう導きをもらったんですね。多分それ聞いた時にいろいろ想像したんじゃないかなと思うんですね。金持ちの人やったらええなとか、プールもあったらええなとか、私の部屋がどうなるんやろうかとか、いろいろ想像してたんじゃないかなと、もうワクワクしてて、もうですから町に向かって行って、 て、そしてやっぱりこの町の一番金持ちの、主人が亡くなって、その財産がたっぷり持ってるヤモメのとこに泊まって、これで乗り越えると思ったら示されたのは、本当にもう貧乏の貧乏の貧乏の、おばさんで、そしてそのおばさんが、いろんな木の枝を、乾燥した木の枝を拾って、寂しそうにそれを拾って、やっと2つ見つかったって、山ほどあったんじゃなくて2つ見つかったって、なんか2つの木の枝しかないようなおばさん、あの人ですっていうこと言われて、と思って、まあここから一つのポイントを、取れるじゃないかなと思うんですけれども、私たちが本当に困った時に、もうそれが経済に困ってるのか、体の病気で困ってるのか、何かの形で困ってる時に、神様の答えは思いつかないようなとこから来ます。これ私も経験してるし、思いつかない、人間の常識と関係ないようなとこから答えが来るって、このパターンがもう繰り返しが出てるんですね。当たり前ようなとこから助けが来ると、人間の力でもらったと思うことになるんですね。けれども、考えられないようなとこから救い、考えられないような助けが来ると、あ、神様なんだって、神様の栄光を一番見せることができるんですね。ですから困ってる時に、常識な、これ当たり前やなって、この場合はこうから来るんだなって、当たり前やなっていうような世界よりも、横見てください。自分が思いつかないようなとこで奇跡的な答えがあるんではないかなっていうのは、繰り返し聖書の中のパターンなんですね。ですから、多分イライジがちょっと心が落ち込んで、金持ちのおばさんじゃなくて、それだったらもう、はあ、よかったっていうことで、けれども、今度木2本しか持ってないような、方のとこに、行って、そしてこの会話が非常に面白いと思います。もう一度、その辺読んでくれますか。
さあ、シドンのザレファテに行き、そこに住め、うん、見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている、
うん、
彼はザレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っております。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の薪を集め帰っていって、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。
暗いおばさんやな、もうね、もうこの人が私の救いになるんだと思ったら、話しかけてみたら何にも持ってなくて、パンちょうだいって言ったら、いやーそれがちょっとなーって、だからそれがなくなったら私、息子たちと一緒に死ぬって、暗いような人やなと思うんですけれども、ここでは面白いなと思うのは、このイライジャっていうのは今までいろんな奇跡を体験してるんです。ものすごいことを今までやってもう経験してるんですけれども、面白いなと思ったのは、このおばさんが、暗い話を出してきて、もう最後の食べ物を食べて、そして死ぬって言って、一つは気になるのは、このおばさんの態度なんですね。最後になったらもうこれを焼いてパン作って、それをもぐもぐかじりながら死ぬことを想像して、それで死んでいくんだっていう、こういう考え方っ ていうのは、もちろん息子2人がいるわけやから、その息子2人も移るんじゃないかなと思うんですね。もし生きる、生きつ残るんだったらね。で、貧乏っていうのは、貧乏っていう考え方っていうのは、ある文化があるんです。そして時代から時代から移っていくような、お父さんから子供、子供からまたその子供っていう、その貧乏マイナス気味、これがない、あれがない、どうせダメだし、最後の最後やったら死んでいくねっていう、そういう貧乏の文化が あのあるんですね。ですから、これから 見るもんじゃないかなと思うんですけれども、世界中の経済が倒産、もう全部潰れていったら、みんなお金がなくなっても、大体同じような人が金持ちになっていくと思うんですね。また、そしてどうしてかというと、考え方が違うなくても考え方が違うって、ある家族はどうせダメなんだっていう、どうせダメだし、否定的な態度が、生まれた時から子供たちに耳が入ってきてるんですね。ですから、どうせダメやっていうようなものが、どうしてもそうなってしまうっていうようなものあるんですね。箴言の23章の、7節、箴言の23の7、読んでくれますか。
彼は心の内では感情づくだから、あなたに食え飲めと言っても、その心はあなたと共にない。
英語の訳がものすごい単純にはっきり出てるんですけれども、英語の訳ではね、 For as he thinks in his heart, so is he。 心の中に考えてるもの、いずれそのものになるって、いずれですから、否定的な態度ばっかり、もうあかんわあかんわ、日本はあかんわ、世界があかんわ、私じゃあ私もあかんわって、そればっかり考える人はそうなるっていうような、原則がこの中にあるんですね。私の、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんが、結局1845年アイアランドの人だったんですね。けど何が起きたっていうと、芋が虫が入って芋が全部ダメになったんですね。そして時代のアイアランドの人たちっていうのは、芋はお米のようなもんで、それがなかったらやっていけないっていうようなものなんですね。そして本当のことを言いますと、芋だけで人間が必要な栄養がもらえるんですね。ですから多くの、その時代のアイアランド人が芋だけで生きてたんですね。そしてその芋がダメになったので、もう死ぬしかないっていうことで、ものすごい暗い時代だったんですね。そして100万人ぐらいの人たちが、食べ物なくて死んじゃったんですけど、ある多くの家族を何をやったっていうと、残ってるまだあるちょっとした銀とか金とか、そういうのが親戚から集めといて、そして一番前、力のある前向きな、息子を選んでアメリカに送ったんです。そして私がその送られた人たちから生まれたもんなんですね。そしてやっぱり送って船に乗せてばさよならって言った時に、送り出した時に、もうこれで私たちが、このヤモメみたいに死ぬんだっていうような気持ちで、一番、成功になりそうな人を送って、そして新しい始まりはアメリカに始めたんですけれども、ですから私が思ってたのは、フラハティというのはもうアイランドないと思ったらね、いろんな友達、まだ私まだ行ってないんだけど、私の町、ゴールウェイという町なんですけれども、行ってみたらね、山ほどのフラハティがいるのよ。結局嘘やった。 ね、送り出したんだけれどもそれがもう送り出して、だって私たちどうせ死ぬからって言ったら死ななかったんですね。もうどこ見てもオフラハティっていう名前がもう飲み屋とかねついててね、そしてなんかインターネットでアイランドのフラハティどんなもんかなと見たらね、やっぱり似てる人いっぱいいるなと思って、けれども、結局、自分の家族の文化が何ですか、どうせダメでしだしっていう文化なのでしょうか、どうせこうなるしああなるしって、これこのような文化を持ったまま不景気に入る、もう本当に大変な季節に入っていくのは非常に危険なんです。その文化を手放さないといけないんです。今手放さないといけないんです。先がどうなるか私は分かりませんけれども、手放すんだったら今手放さないといけないんですね。そしてその手放すことによって、もしね今お金を貯めて宝石を集めておいてくださいって、もう世界がダメになるからってけどね、それもなくなるの。否定的な心を持ったままお金を集めておいて銀とか金と揃えても、否定的な心のままやったら、ね、いずれそれも切れる。変わらないといけないのは考え方の、ね、考え方が変わらない。私が神様の子供なんだって、そして神様とつながってるんだって、ですから砂漠に住むことになっても私の場所はオアシスになりますって、この確信、この心、これが非常に大事じゃないかなと思うんですね。そしてこの山上が、そういう伝統から出てきたんですけれども、面白いなと思うのは、どうせ私がね息子二人と最後のパン焼いて食べて、そして死ぬんだって言った後に、このイライジャがね、いやそんなこと起きないよって、元気出してよ、まだ先があるからって、何にもそれが言う、もうそんな言わんとってよ、前向きにほらスマイルしてスマイルしてって何も言わないんだよね。その時何言ったかって言ったら、分かった、じゃあそれやっとってって、けど死ぬ前にパンちょうだい1個、そして厚かましい、だから死ぬ前にパン1個もらって、そしてその後に、私の方に、パン一本もらってから、残りの、焼いたものを食べて死んどってなって何この人って、もう見るとね予言的なもの後から出るんだけど、最初は、もうその辺読んでみて、まあ、恐れるなって書いてあるんだけれども、13節読んでくれますか。そして続けて、
それで小さなパン菓子を作り、
できた、出た、
私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。
ね、なんか、そのおばさんがこれ聞いた時にね、自己中とか何それって、私が死ぬのに何それ、まずあなたがにって、なんかそれも、思っても考えてもおかしくないんじゃないかなと思うんですね。私たち人間が困ってる時、本当に本当に困ってる時に、私たちの肉、私たちの体が焦り出して目で見えるものを掴もうとする。ですから、この方がこのヤムメの方がやろうと思ったら、何よそれって、私のもう最後のパン取るんかって、私が最後でそれが食べて死ぬからって、でそれがそういう返事ができたんじゃないかなと思うんですね。多くの人はそういう返事したと思うんですね。 もしね、例えば神戸でも食べ物が全部なくなってたら、みんな最後のおにぎりとかそんな時にちょうだいって、ね、ちょっとちょうだいって言ったらね、多分何言うのよって、ふざけるなとか、なんかそういうこと返事が多くの人が答えるんじゃないかなと思うんですね。けれども私たちの霊的な知恵もあるんです。この婆さんもあったみたいですね。この霊的な知恵は、どうせ死ぬんだったら最後の最後まで神様を信じようって、ね、否定的な考え方が、どうせ死ぬから、どうせ死ぬから最後を自分のものにするって。けれどもこの方がどうせ死ぬんだったら最後の最後まで第一神様、最後の最後まで第一神様、順番はまず自分、2番目息子たち、3番目神様の言葉ではなくて第一神様の言葉、それで私たちがその後に来るんだって。最後の最後までそれはやってもいいじゃないかって、虚しい状態で死ぬよりも最後の最後まで死ぬことになるんだったら最後まで信じたって、信頼してるよって、神様は良い方なんだって、私の最後の言葉がこのような、第一神様は一番なんだって。それですから、この話はね、予言の話じゃないんですね。この話っていうのは中心、一番基礎になるもの、大事なものは、私たちが誰を一番にしているのかって、そしてその神様を第一にすると、それが奇跡を開けてくれる鍵なんですね。第一、それをすると、そのような大切なポイントがこの中にあるんじゃないかなと思うんですね。ですから、ここで試されているのは、その女性のこの方の、神様に対する尊敬なんですね。神様の言葉に対する尊敬、第一神様に大切にするっていうような。で見てみますとね、全部くださいって書いてないんですね。少し、最初少しくださいっていうものなんですね。そう書いてあるんですね。けれどもその最初の部分が第一神様にあげたから、今度とんでもないような奇跡が起きて、もうね、そのオイルをボーンと出してもまた出てくる、また出しても、たまにこれうちに起きてるんじゃないかなと思うんですけれども、これどう怪しい、これちょっと関係ないかもしれないけれどもね、いつも謎と思うのはね、お皿洗うでしょ、そこにお皿洗うための石鹸があるでしょ。うちの場合はね、いつも9割なくなってんの、最後しか残ってないの、そこに。なんでか、ですから、もうちょっとがあるなって、捨てるのもったいないからちょっとやって、それ不思議に最初の9割がね、あっという間になくなっていくんだけどね、その最後の部分がね、なかなか減らないっていうか、なんかそういうような雰囲気だったんじゃないかなと思うんですね。お米が、じゃなくて、パン作る材料がちょこっとあって、オイルがちょこっとあって、そしてちょこっと出して、ちょこっと作って、次の日行ったらちょこっとあって、あれって思って、そしてちょこっと出してきて、ちょこっとばっかりやったと思うんだよね。けれども、あれって、これで私たち4人生活してるって、4日経ってるって、お、1週間経ってるって、まだなくならない、2週間、そのような奇跡だったんじゃないかなと思うんですね。ドカーンって起きるような奇跡ではなくて、なんとかやっていけた、あれって、 をやっていけてるって、そのような奇跡がだったんじゃないかなと思うんですね。けれどもその奇跡を経験するには大事なポイントがある。まず神様を第一にすることなの。神様を第一にすると奇跡が寄ってくるんですね。そのような順番なんですね。思えないような形で奇跡が来る。これが第一ポイントだったんですね。そして今度はその第2は自分の家族の文化がどれなのか、否定的な文化なのか前向きな文化なのかっていうのを、それを手放さないといけない。このおばさんも手放さないといけないもんだったんですね。暗いこと言ってる口で、多分親から習ったことなの。その親から習ったもんだと思うんですね。子供たちもそれを学んでるんです。同棲死ぬっていうような文化。けれども彼女は決めないといけない。この考え方捨てて神様を信じるか、このまま握ったまま死んでいくかっていうことだったんです。勝負だったんですね。そしてこの方は神様の道を選んだの。信じるって、どうせ死ぬんやったら最後の最後まで神様大事にしようって。ですからもう作ってあげる、もうパン焼いてあげるって、その道を選んだんですね。もしねこれだったらもう奇跡起きなかったと思う。あ、分かった分かった、パンを作ってあげる、ね、今から最後のパンですので、まず私たちが、息子たちと一緒にこのパンと食べて、そして残りのちょこっとをあなたにあげるからって。それだったら奇跡が起きなかったと思うんです。順番がずれてるんです。多くのクリスチャンこれをやってるんです。神様にあげるもの、それが時間なのかお金なのか、もう祈りの時間なのか、おまけ最後にあげるのちょこっとって、ね、最後の最後で、まあちょっとこれあるからまあええわ、ちょっと暇やし、ちょっと暇やからまあすることもないし、じゃあちょっと祈ろうかって、ね、最後につけるのポチンとね、まあまあちょっと財布が、あ、献金が余ってるって、そうやなって、あ、小銭があるわってスポンって、ね、最後にあるもんで、それだったら奇跡っていうものが起きないんです。順番変えないといけないんですね。暇やから、まあ、暇やからに乗るってそれもいいことなんだけれども、それがやるんだったらまず第一、朝起きた瞬間祈る。3分でもいいから順番変えないといけない。奇跡が見たかったら順番変えないといけない。まずそして私も今週ももう戦いなんだけれども、ちょっと経験からもう何回もこれで失敗してるんだけれども、いや祈らないとあかんわ、祈らないとあかんわって、じゃあ朝起きた時に祈るねって、朝起きた時にしんどいなって、じゃあこれやったらもうちょっと疲れてるから、そうだね、じゃあこれやったら、ちょっとなんか食べ物食べてからとか、けれどもまあ、場合によってうまくいくんだけど、多くの場合はね、あ、ちょっと食べ物食べてるうちにこれを思い出して、あ、ちょっとインターネットチェックしないとあかんわって、あ、このメールが入ってきてる、じゃあこのメールを終わってから祈ろうと思ったら、なんか違うものが入っちゃって、もうお昼やって、これ経験したのは僕だけでしょうか、他の人もなんかやろうと思ったんけどって。ですから今度自分を責め出す、ダメやなって。ですからそれではなくてね、とにかく習慣、今は私たちある程度恵まれてるから、恵まれてるうちにこういうような世界が、この砂漠があっても恵まれる世界を作れるように、まず第一、朝起きた瞬間に もう3分でもいい習慣作るためにね、もうぶっとんってもうひざまずいて、もう神様って祈って、第一あなたを大切にしますって、 これがすごく奇跡の秘訣じゃないかなと思うんですね。この場合はそうだったんです。そして探せば聖書はあっちこっちこのようなものがあるんですね。神様、全世界の神様、全てを作った神様、不可能のない神様っていうのは順番を一番になりたいの。そうすると、そしてそれが神様自己中やからではなくて、一番知ってるのは私を一番にすると、私の力、私の恵み、私の導き、全部来るから、あなたは恵まれてほしい。ですから順番変えないといけない。後から残りもんとかそういうもんではなくて、順番を変えないといけないって、祈りの順番まず第一、ね、ご飯食べる前、これがただの習慣じゃなくて順番が大事なんです。まず神様ですから、ご飯もうまず神様、神様のおかげで本当にありがとう、このご飯もうまず第一神様っていう習慣を、それはお金でも、最近私がちょっとお金の使い方が変わってきたのは、もう先がすごい大変なものも見えていますので、何かお金入った時にね、もう早く1割ぐらい神様にあげないと恵みが来ないっていう、なんかもうイライラがあるの、私の中には。おーって、このお金が入ってきた、早く早く早くって、順番が神様第一なんだって、第一なんだって、そうするとその恵みが入ってくるんですね。そして大変な時にこれをやりだすと肉に負けて、もう自分の最後やからっていう。なぜ言うと、神様を答えてくれた、支えてくれた経験がないわけだから、信仰がないわけだから、そのままパン握ったまま死んでいくっていう危険があるんですね。ですから、まだ豊かなうちに、この第一神様って相談、どうしたらいいんだろう、明日どうしたらいいんだろうかって順番があるんですよ。すぐ友達にメールして明日どうしましょうかじゃなくて、まず順番、神様どうしたらいいんですかって導いてくださいって。ですから順番第一神様にする、そういう習慣をまだ恵まれている社会の中にいる時に救っていかないといけないんです。これが一番大事なポイントなんですね。お金貯めたとか、もう高い、ものはもう集めて、これをもう不景気になったら売るわとか、まあそれはある程度の助けなんだけど、それも切れる。それより大切なのはこの順番なんですね。神様を第一にすると、もう本当に砂漠に置かれても、自分の人生置かれても、このようなオアシスみたいなものが生まれてくるって、このような話は今日の話なんですね。もうどうしたらいいんやろうかと思った時に、人に相談する前に順番はまず大事、神様、病気になった時に薬を飲む前に、まず神様どうしたらいいんですかって、まず神様に頼っていくっていうような、自分が、お中元がもらった、お歳暮がもらった、まず、何パーセントか人に与えるって、神様ありがとうっていうような、もう感謝っていう、まず気づいて、これはこの人から来てるんだけれども、順番はどうしてこの人をこれ私に渡せたっていうと、神様の恵みなんだから、だから神様ありがとう、順番っていうような、土曜日空いてるわ、暇やって、趣味遊んでもいいんだけれども、その前に順番あるんです。神様のためなんかできないかって、順番1にすると、今度は砂漠に置かれても、オアシスが生まれてくる、このような大切な、原則がここにあるんですね。世界にはいろんな原則があります。引力の原則がある、必ず、物を手放したら落ちる、手放したから飛んでいったっていうのは、鳥だったらそうなんだけど、物だったら必ず、落ちるんですね。そういう原則が神様が作ったんですね。そして神様が霊的な原則も作ったんです。私たち一番考えているものが磁石みたいに寄ってくる、 一番考えているもの、一番大切にしているもの、一番大切にしているもの、一番考えているものが良いもんだったら寄ってくるっていうもんなんですね。悪いもんだったら同じように寄ってくるんですね。あの、私たちの体の中には、腸とか、腸がある役があって、心臓がまた血を回すための役があって、もう体の道具なんですね。そして私たちの脳みそも脳も道具なんです。私たちのは誰なのかというのは脳ではないんです。私たちは魂があって心の中にいるんだけれども、一つの道具は例えば口とか鼻も耳もあるんだけれども、もう一つは脳なんです。考える力が神様与えてくれたんです。そういう道具がもらってるんですね。そして脳っていうのはお百姓さんの畑と似てるんです。お百姓さんの畑っていうのは非常に公平な土なんです。もし美味しい、芋とか食べ物をの種まきをしたら、水がちゃんとあれば、土が良ければ必ずいいものが出てくるんですね。そしてその土が非常に、平等ですので、同じ土に悪い毒種をまいたら元気よくそれも育ちます。どっちでもいいんです。気にしてない。土が、この毒の種が来たから、いや、これは、いや、協力しないって、もう栄養あげない、鉄分もあげない、これ、それはないんです。平等にいい種でも悪い種でも成長させてくれるんですね。脳も一緒なんです。平等に、もうマイナス気味、恐れ、どうなるやろう、どうなるやろう、どうなるやろう、暗いもの、暗いものいっぱい、その種まきをしたら寄ってきますよ。私経験してる、寄ってきますよ。けれどもその代わりに神様いるんだって、神様私愛してくれてるんだって、神様遠いところにいるんじゃなくて今ここにいてくれてるって、聖霊が私の中に住んでるんだ、全世界すべて作った神様は私の一番大事な方なんです、私の行動でも一番にしてるって。でそれを心の中に置くと必ず恵みが来る。もう引力と同じような原則なんですよ、これは。たまに聞くではないんです。しつこくしつこくしつこくしつこく神様を第一にする。もう自分の考え方もまず第一、神様のことを考える。もう何でもかんでも、神様を第一にする。そうするとね、必ず恵みが来る。焦る必要ない。焦る必要ない。どうなるやろうか。もう神様を第一にしてたら、すべてのものによって神様を第一にしてたら、必ず磁石みたいに恵みが来る。そしてこれを掴んでる人は、砂漠があっても、あの写真もう終わった。それを掴んだ人たちっていうのは、こう砂漠の中でこれができるの、必ずできるの、必ず恵まれるの。ですから世界がどうなるやろうかって、アメリカのダラが飛んでぶっ飛んだらどうなるやろうか、日本がそれとつながってるからどうなるやろうか、それよりも、神様第一、私にとってはって、私の行動、私の時間、私のお金、全部それを表現しているって、そうやって生きるとね、焦らずに必ず他の人もらえてないような恵み、あれってなかなかならない、減らないなって、これあれ、お米、たった3キロが1年間持つ、嘘けど経験してる、あれってなかなか減って、そういうような奇跡の力っていうのは 可能なんですね。この必ずってですから、皆様どうでしょうか。頭をどこに置いてあるのでしょうか。何パーセント、多くの人はね、暗いこと考えたり前向きなこと考えたり、暗いこと考えたり、まあ、そうやって、私もそういう日あります、って暗いこと、ちょっと背中が痛い、ガンちゃうかって、いや違う、私がもう恵まれてるんだって、今精霊の力が私の体の中にあって、そっちもう24時間できるようになっていかないといけない、私たち。それは将来のための一番大事な準備じゃないかなと思うんですね。この、ヤモメの方がこの切り替えをした、自分の家族の伝統を手放した、そして神様の約束を信じるって決心したんです。第一、自分の肉が全部食いたいっていう気持ちあるんだけど、それよりも第一、神様のしもべイライジャにあげようっていうことで、そしてこの奇跡が起きて、けれどもこの話がこれです、これで終わるんではなくて、今度うまくいってると思って、多分ねちょっとねのんびりしてきたと思うのね、もうねなかなか減らないし、もう他のもう、町の外には山ほどの体が掘ってあるのに、もう周りの人たちが亡くなっていってるのに、私たちがもう恵まれてね、ちょっとリラックスしたんじゃないかなと思うんだよね。はあ、もう信仰が別にそこまでなくてもいいんやって思ったら、いきなり息子が死んじゃう。そしてあれと思って、そして今度はまた否定的な考え方入ったんですね。私たちを死なすために、なんかすごいこと、強烈なマイナスがまた出てきたんだよね。もう一回読んでくれますか。
彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。
また癖に戻っちゃったの。ですから今言っていることっていうのは、もう一瞬で完成っていうもんじゃないんですよ。私たちが暗いこと考えるって結構練習してる、かなり練習してる人いますでしょうか。私結構57年間練習してきたんだけどもね、どっちかっていうと、やろうと思ったら暗いこと考えるのは早い、もうすぐ考えることができる。前向きっていうのはちょっと なんか努力しないといけないっていうものがあって、そういう癖が私の中にも、あるんですね。ですから忍耐を持って、もうとにかく私をバランスを変えます、自分の家族の伝統を変えます、これから第一神様を大切にしますって、そして今度は、第一の奇跡は食べ物の奇跡だったんですね。ちょっとしたものがずっと続いてて、第二は復活の奇跡なんですね。復活の奇跡っていうのは、その食べ物の奇跡比べると復活の奇跡の方が大きいんじゃないかなと思うんですけれども、ここから学べるのは、私たち一生、慣れとかないといけないのは、信仰から信仰によって生きることなんです。ですから神様を信じて、もう本当に頼って、これがどう解決するかわからないんだけれども、もう祈って神様大事にするって、そしてそれが実現した時に自己満足でまた滑って逆戻りに行くんではなくて、次のことを信じる、もっと大きなことを信じる、そしてそのもっと大きなことを達成した時に、それで怠けるんではなくて次のものを信じる、次のそういうのは一生終わらないって、心の中に決めないといけないんですね。ですから洗礼受けて、あ、おめでとうって、はあって終わりじゃなくて、それスタートなんですよ。 そしてそこからこれがどうなるんやろう、あれがどうなるんやろうって、これが奇跡ないともう助からないわとか信じて信じて、そして達成したら次っていうことなんですね。ですから私の、立ち直りもまだまだまだ終わってない。これからもっと大きく信じないといけない、もっと大きく信じないといけない。生きている限りそのような道を歩んでいかないといけないんですね。そしてその道を選ばなかったら逆戻りって、信仰っていうのは筋肉と同じなんです。いくらね、去年スポーツクラブ行ってましたって、去年のね2014年6月までたっぷりやりましたよって、あんな時このビデオ見てくださいって、かけれどもその後から一度も歩いたことない、毎日不健康なもの食べてたらもう終わったことなんですね。筋肉が逆戻りしてるんですね。信仰もそういうところあるんです。使うと強くなる、使うと強くなる、使うともっと大きな恵みがもらえる、使うともっと大きな恵みがもらえる、そうすると大変なこと起きた時に焦るんではなくてもっとすごいことをもらえるって、そのような、ものなんですね。ですから皆様、最後にお勧めしたいのは、1ヶ月でもいいからやってみませんか。神様を試してみて、どの世界でも、時間の世界でも、考え方の世界でも、お金の世界でも、神様大事にやってみる。このやめるもめみたいにやってみてください。神様は本当に素晴らしい方なんです。そして私たちが第一彼を大切にすると、神様を大切にすると、必ずありえないような恵み、祝福、が来ると思います。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。そして私たちが第一自分とか、第一あなたではなくて別なもの、第一自分の趣味とか、第一自分の楽しみとか、そういうもの結構慣れてしまっているものもあるんですけれども、切り替えの力をお願いします。信仰も与えてください。そしてもう第一あなたを大切にすれば、この原則が効いて恵まれますっていう確信、その心を与えてください。お願いします。そして私たちが、すぐ忘れてしまって逆戻りって、このやむまの方もそうしてしまったんですけれども、その時にあなたの憐れみください、憐れみくださいお願いします。そうしてくれることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。